皆さんこんにちは。1月22日第745回道草より道気まぐれラジオです。今日は塩尻にある酒井産業さんにちょっとお邪魔してきました。用事があって。酒井産業さんは木育に力を入れてくださってるありがたい会社です。そこでね、野良坊という劇団の方にお会いすることができました。その方とお話をしていて思い出したことがあったんです。まあ思い出話をするようになったら年かもしれませんが、今日は少し思い出話をさせてください。それはね、ナイトシアターというプログラムのお話です。キャンプなどで夜のプログラムっていうと、まあ、キャンプファイヤーがメインでね、あとは肝試しとか花火大会とかね、なかなかいいプログラムがないのが現実でした。そこで夜の活動を考えたんです、昔ね。で、絵本のように物語のシーンごとにスライドを作って、物語を読み聞かせながらそのスライドを上映するんです。映画とかビデオのように全部シーンが見れるんではなくて、ワンショットワンショットの間にこう、物語が動いていくと、子どもは、スライドとスライドの間で想像をしますよね。その想像をすることが大切だと思っています。スライドを上映する場所は野外の広場で、広場に竹竿を2本立ててね、その間に大きなシーツを貼って、そのシーツをスクリーンに、スライドを上映するんです。物語は私たちスタッフが読み聞かせていましたが、当初から劇団の人とかに物語を、読んでもらって、できればね、スライドの前で、スライドを上映しているシーツの前で劇団の方がちょっとだけこうそのシーンを演じてくれるなんてことができればいいなと思っていました。今日野良坊という劇団はね、公演、児童公演とかの公演ね、公演などで野外劇を上演しているんだそうです。その話を聞いて思わずその方にナイトシアターのお話を延々としてしまいました。ご迷惑をかけてしまったかもしれません。で、その時思ったのは、これからはプログラムを作るにあたってはもっともっと積極的にこんな方々とつながっていかなくてはいけないなって痛感したんです。でもね、そのためには費用がかかってしまいます。私がプログラム作った時は費用がかかるからと言って自分たちで読み聞かせしました。でもね、費用をどうにか捻出しなきゃいけないですよね。本物を子どもに提供するためには3つあると思います、費用を捻出する方法。1つは参加者に負担してもらう。まあ結構高額になっちゃうかもしれませんが、それは適正価格なんだと理解してもらいましょう。2つ目は寄付を集める、スポンサーについてもらうとかね。で、3つ目は行政に補助してもらう。正直3つ目の行政の話はね、僕あんまりお勧めしません。3年で切れることが多いので。でもね、なんとか1つ目か2つ目の受益者負担か寄付かでこんなプログラムを作って提供できるようになるといいなと思いました。私がやったナイトシアターはきっと未完成途中なんですよ、ね。以前の私のようにお金がないから自分で何とかしようと、自前で努力するんだなどと言ってお茶を濁してはいけないんでしょう。だって劇団の方がやった方がもっともっと感動的なものができたはずだから。コロナ後の新しいキャンプはそんな本物を 子どもに提供できるようになるといいなと今日お話をしていて思いました。それでは今日はこの辺で。